この命の御言葉、私たちを死から命、永遠の滅びから永遠の命へと導くこの福音の御言葉を告げようとされていることを覚えて、主の御名をあがめ賛美と感謝を申し上げます。今一度私たちは本当に世界で最も素晴らしいところに招かれているということを覚えて、祈りを持ってこの御言葉を聞いていきたいと思います。今年は神の家族交わりということをテーマに進んでおります。神の家族のようではなくて神の家族だからということで、そしてそれは互いに愛し合うということだ、またそれを阻む者は本当に暗闇の支配者サタンがいるということも先週お話ししました。そして私は謙遜を身につけるということ、非常にこれは難しいですね。皆さん取り組まれたでしょうか。この1週間謙遜を身につける、へりくだる、分かっているんだけどな、知的では分かりますよね。水は高いところから低いところ当たり前やん、もう言われるの分かってる、でもあなたはどうですかというふうに言ったときに、いや上に登ってこいみたいな感じかなというふうにですね、まあ、そこで自分の無力さ、愚かさ、足りなさを示されるわけですね。私たちはその時にそのいろんな感情を含めた思いを持っていけるところがある、それがイエス様だということですね。私は祈ることができる幸いを、このような神の家族だから毎年毎年テーマがありますけど、それに取り組んでいく時に自分の力で間違ってもしようとは思わないように、自分はできないということを知らされることが大事であって、その時に主に祈る、主に願い、お前はあなたはどうしたいのかというイエス様に答えた、あの病を負った人のようにこうなりたい、こうしたいということをね、正直に告白したいと思うんですね。こうなりたいという、そのこうなりたいというのが全く神様から外れているというのはちょっと問題なんですよね。あなたの御心の歩みがしたいですと、おそらくそういうふうに1年前2年前に比べたらされているんではないでしょうか。でそういうですね、神の家族ということを聖書ははっきりと教会という共同体の中で育んでいくように言われています。でこのところはですね、もう何度も何度もお分かししているところかもしれませんし、聞かれたかもしれませんが、今一度御霊によって深くこの真意を聞いていきたいと思います。この放送チャペルでは健全な教会、聖書が教えている通りの教会を立て上げていきましょうということをお分かします。おそらく、そんな私はしたくないというふうな人は一人もらえないと思うんですね。健全な教会を立て上げていきましょう、聖書が教えている通りの教会を立て上げていきましょうということで、ここにもですね、イエス様が来られた目的はこうだということをいただいて、健全な教会、聖書が教えている通りの教会を立て上げていきましょうということを共に告白をしているわけですね。じゃあそれはどこに見出せるのか、それがこのエペソ4章ですね。特に11節からであります。皆さん、教会とは何かというその問いに対して、しっかりと応答することがおできでしょうか。少なくとも5つをいつも分かっちゃってますね。最初に短く言いますと、1つは教会は建物ではありません。教会は罪許された人の集まり、教会は罪許された人の集まりだということです。建物ではない。2つ目は、教会はキリストの体であり、あなたはその器官、あなたはその一部だということです。つまり教会はあなたです。チャーチーズユーというふうになるんですよね。だから対立するということはありえないんですよね。教会はキリストの体、あなたはその器官だ。3つ目は、教会には聖書は2種類あると言っていますね。1つは目に見えない教会、これは世界中の3分の1の人々が今はイエス・キリストを信じておりますので、そういうイエス・キリストを信じている人々の集まりの目に見えない教会、これを普遍的な教会とかインビジブルチャージと言いますよね。3つ目、目に見えない、3つ目は教会は2つある。1つは目に見えない教会、もう1つは目に見える教会、私たちが毎週集う地域教会、立て上げていく教会、この両方あるということですね。ここがですね、片っぽしかこの受け止めてないと、そこからどんどん歪んできますね、歪んできます。 聖書は教会というのはそういう意味で目に見えない教会と目に見える教会があるんだ。使徒の働き以降は全部目に見える教会ですね。地域教会、エペソの教会、ピリピの教会とかですね、ローマの教会とか言っています。教会には2種類あるという、そういう教会とはそういうものです。そして4つ目は、教会というのは恵みと誠のキリストが満ちるんだと。これは教会はキリストの体であり、一切のものによって満たす方の道となるところですと、エペソ 1-23 にあります。これはイエス・キリストが満ちているところだと。イエス様とはどういう方か、恵みだけではない、誠である、愛であり義である、恵みと誠のイエス様が満ちているところだということですね。これが4つ目ですね。教会、恵みと誠のキリスト。そして5つ目が、神の秩序が整うということです。それぞれの立場が与えられ、教会には牧師が使わされ、祈りと御言葉によって聖徒を整えて、そして奉仕の働きに使わせ、世に使わすという、そういう秩序があるということですね。これを、健全な教会観というふうにも言いますね。皆さん、今のさっと言いました5つのことをしっかりと受け取っているでしょうかね。教会観というのはですね、皆さん10人いたら10通りありますね。100人いたら100通りありますね。そうじゃないでしょうか。私もその一人だったですね。こうあってほしい、こうありたいとかね。でも聖書ははっきりと健全な教会とはこういうものだということを教えているわけですね。それが今5つにまとめたわけです。でそのことをですね、まず頭に置きながら、今日健全な教会とはこうだということをですね、教えているこのエペソから語っていただきたいと、主に語っていただきたいです。まず、11節をご覧ください。ここを見ましょうか。では3、はい、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。はい、これは何を言っているかというと、神の秩序を言っています。皆さん、秩序という言葉あまり品種を聞かないですよね。私も教会に来るまであまり聞かなかった。でも社会秩序って言いますよね。でもしですね、皆さん秩序っていうことをもう真っ向から否定するならば、これはとんでもないことになるんですよね。特にですね、若い時代とか思春期はルールを守ってこそなんぼやとかね、校則は破るためにやるとかですね、そう思って私はひたすら走ってましたけども、ちょっとなんか歪んだんですね、そして壁にぶち当たってちょっと怪我したことありますね。皆さんどうですか、秩序。でも聖書ははっきりと言いますね。全能なる神、創造者なる神は秩序の神だと。御言葉にも、全てのことを適切に秩序を持って行いなさいと第一コリント14-40にありますよね。またコロサイ 2-5 には、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいますとか、また妬みや敵対心のあるところに秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですというふうにですね、本当にそういう視点がある。旧約聖書をそういう目で読んだら、ね、秩序だらけですよね。つまり言い方が言ったら順序ですよ、順番です。皆さんどうですか、順番大事だな、ね、よく並ぶの好きな人、ね、横抜かして並んだらどうしますか、まあええやんって思います。ものすごくめくれた人怒る人いますよね。でもあれはやっぱり順番ですからね。だから神様は手順をちょっとでも間違ったら打たれるというところもありますよね。非常に厳しさを感じますよね。でもなぜかというと、それは私たちは順番なんかどうでもええというふうに思う心があるからです。秩序に対する反則、これは皆さんどういう意味なのか。つまり秩序の神と申し上げましたように、創造主の神様は1日目2日目と順番にこの世界を作られたんです。秩序の神とはそういうことですね。もし順番なんかどうでもいいというならば、それはデタラメということですね。つまりこれは私たちが、ね、聖書を信じる者として否定している進化論を肯定することになるんですよ。進化論は偶然の産物ですから ね。でも秩序の神というのは順序立てて本当に私たちを導いてくださった、 この神を恐れることは知識の始めと聖書は言いますが、このことは具体的に神のその手順にしっかり従っていくということでもあるんです。最近はですね、ポストモダンと言われて、自分が思ったことが優先、たとえ黒であろうと私が青と思ったら青だというね、書き手に権威があるんじゃなくて読み手に権威がある解釈のですね、そういう時代ですよね。そういう心を持つのはまさに神から離れ、自分を中心に自分を神として生きようとする罪人の私たちから出てくるんですよ。だから順番がどうでもいいとかね、思う心は罪から出てくる、一番根っこの自分を神としたいというところが出てくるんです。恐ろしいですね。そのことを覚えながらここを読んだ時にですね、これはまさしく神様が霊的勝者を教会に立てたということです。まあ、今では牧師になるでしょうか。そしてその立てられたものが命をかけて御言葉と祈りを持って生徒を整え、そして奉仕の働きに使わすというふうに教えているわけですね。これが働きです。だからこの働きをしてなくて他の働きばかりをしていると教会が歪んでくるというふうに聖書は知ってますよね。生徒を整え、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるために神様ご自身が使わしたということです。ここを私は間違わないと極端な考えになりますね。今もあります、極端な考え。まず、この神が使わしたんだから、もう全てのことを、ね、霊的指導した牧師がやるんだと、ね、いうふうな極端な考えですね。違いますね。生徒を整えて奉仕の働きに使わせていく、整えることが役割。もう一つの極端は、ね、いやいやそんな別にそういう牧師なんかいらないと、ね、万人さしたら全部信徒があるんだというような極端な考えですね。それはこのキリストご自身が使わしたということをこう否定することになりますから、これも違いますね。だから私たちは極端に走りやすいということも覚えつつ、聖書がどう言ってるかですね、ここではっきりとキリストご自身が霊的リーダーを使わし、生徒を整え、奉仕の働きをさせてキリストの教会を立て上げるんだと。皆さん見てください、11節、12節ですね。ここ見ましょうか。では3、はい。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、13も、ついに私たちが皆信仰の一と神の御子に関する知識の一とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。皆さんこうですね、ぜひ今日もう一度ですね、心にしっかり刻んでいただきたい言葉があります。それは生徒ということです。生徒とちゃいますよ皆さん。生徒は学校の生徒ね。生徒、これは清いって書いてますよね。多くの人はこの生徒と聞くと、アッジ氏のフランチェスコとかマザーテレサというつば抜けて優れた、ね、信仰者のことと考えてしまうんですね。でも聖書は生徒というこの言葉は全ての真実なキリスト者に対して用いられていますね。キリストを信じた者全ての信仰者を生徒と聖書は呼んでいます。不道徳で問題だらけだったコリントの教会のクリスチャンにも生徒と呼んでるんですよね。驚きじゃないでしょうか、ね、私は罪人から生徒へと変えられていったんですね。神様から見たらそうもう見なされているんです。ですからイエス・キリストを信じる者はキリストの十字架の地によってその罪が許されただけでなく清められている。罪人から生徒へと変えられている。皆さんそのことをですね信じておられるでしょうか、ね、アーメンでしょうか皆さん、ね、罪人から生徒へ、どうですか皆さん、ね、これは確実に神様がそうだと言われている。例えば皆さん、いや私は違いますと否定しても神様がいやそうだって言われているんです。罪人から聖徒とされた、清いキリストの義の衣もあなたは着た、イエスキリストを通してあなたを私は見てるからあなたは聖徒だということですね。だから何か行いをしたから私は清められましたではないんですよ、ね、すぐ私そういう発想するでしょ。 ね、聖書をね3回読んだら清められましたとかね、そんなどこに書いてるんですか、ね、イエス・キリストを信じたらキリストイエスのゆえにあなたは義とされた聖だというのが聖書が教えている真です。だから私たちを、ね、自分の姿を見ると聖と呼ばれる資格はないと感じるかもしれません。しかし聖徒とみなされている、ね、聖徒とされているという自覚が私たちを真の清めへと導くんです。わかりますか。だからですね、今のこうメッセージを聞いて、あそうか感謝、私は清められましたって言い切るともうそれ以上成長しないということもあるんですね。私は愚かだから要するに私は極端に開き直るか自己卑下かって、この2つしかないんですね。なんでそのもうね、もっとそれを突き抜けた向こうがないのかとね。つまり私たちは清くされて聖徒とされているから真の清めへと導かれていくんですよ。これが聖書を教えている真理ですね。またですね、自分にそれは向いてる分にはまだいいです。あの人は清められてとかいうのはもっと立ち悪いですよね。どうですか皆さん、ね、そんな目でもし見ているならば悔い改めが必要ですね。あの人はまだ清められてないと他の人を見下したりすることは決して、ね、本当にしていかないはずなんですよ。本当に清められて清めへと向かっている人はですね、私は所詮罪人に過ぎない。でも私たちは救われた罪人である。そして神様、私たちのことを神が清めたものを清くないと言ってはならないと使徒10章15節にあるんですよね。神が清めたものを他の人がとやかく言う資格はないということです。皆さんアーメンでしょうか。だから神様との関係が非常に大切になっていくんですよ。人に言われてもね、 言った人に、まあ、そんな思わなくていいですけど、あんたの方が、あんたが言うなみたいなことね、なりますよね。でもその時に祈ってください ね、私共に清められていきましょうと。清められているから共に清めの道を進んでいきましょうというのが聖書を教えている真理です。キリストによってこんな汚いものを清めたというふうに言ってくださっているからこと、こそそのことを信じるからこそさらに清めを求めキリストに近づこうとしていくんですね。ですから私はですね、教会に使わされた霊的指導者だけが神の召しを受けているのではありません。聖徒としての証明を受けているということです。聖徒ですから、いわゆる聖職者というふうな言われるだけでなく、全てのキリスト者が神からの証明というより、その召しに忠実であるように求められています。ですから、ね、ある人は医者や教師などに召されるでしょうが、ある人は生徒として主婦に召されるということですね。生徒として主婦に召される、ね、生徒として私は教会の、ね、清掃に召されている。ある人は、ね、寝たきりになったかもしれませんが祈りの生徒に召されているということに気づいてですね、教会のために祈り続けた方がおられます。ですから私は整えられるから生徒になるんではないんです。生徒とされているから整えていくんです。この違いをしっかりとここに刻んでいきましょう。皆さん、生徒として召されていることを気づいているでしょうか、ね、ぜひこの中におられる方はですね、全員が生徒とまずなっていただいて、生徒として召されていることに気づきをいただいて、神の召しを喜んでそれに応えていきたいと思うんですね。聖書はこう言います。その生徒を整える、整えるということはこれ外科的な言葉ですね。骨がポキッと折れたその骨をですね、添え木をするという意味ですね。そういう意味があります。その言葉があります。整える、過ちに陥った人を正すとか、生活を正すとか、また網を繕うの繕うという言葉にも訳されていますね。まっすぐにしなければ、ね、あの骨はくっつかないですし歩けませんよね。だからその部分を繕って生徒としてふさわしいものにしていただく。もともと罪があって神様から喜ばないことを考えたり言ったりしてしまいますからね、突き表してしまいますから、だから整えられる必要があるんですね。じゃあどうやって整えるか、申し上げましたように祈りと御言葉のまっすぐな解き明かし、御言葉の学び、聖霊点ですね、洗礼と聖餐式がありますね。つまり御言葉と祈り、 そして交わりでしょう。もう一つ挙げたら賛美だと思いますね。つまり御霊様が豊かに注がれる、御霊様が喜んでくださるようなところに身を置く、その時間に比例して整えていくということを私は覚えましょう。皆さんどうですか。だからデボーションが大切だと言うんですよ。あれ皆さん間違ってもお勤めじゃないですけど大丈夫ですかね。皆さんどうですか、行になってませんか。あーなんか気持ち悪いよ、やらへんかった、やろうとか思って、あやった、あすっきりとかね、そんなんあったらちょっと危ないですよね。これお勤めですからね。あの気持ち悪いとかいう感覚は大事にした方がいいんですよ。でもそれをなんか分かりますかね、言ってることね、お勤めなんですね。そうやって、あれは言ってみれば手段なんですよ。祈りと御言葉は神様との関係を深めていくという目的のための手段です。だからあれが目的になってはならないね。皆さんよく祈って決めると言いますよね。あれどういう意味ですか。皆さん結構ね、私はスルーしてることありません。あれはまあいろんなところで言ってますけども、例えば私が代々と婚約したい、まあ、今日はありますけどね、まあ、婚約したいとか、まあ、結婚したいとかいう時にですね、必ず自分がこうしたいのがまずあるんじゃないですか。それを神様にもなんかこう後押しというか、なんか後ろ盾というか、あのお墨付きをもらうために一生懸命探すことないですか、ね、えそういうことをしてしまう誘惑がありますよね。だから神様、今から私はあなたのお墨付きをいただきたいと思いますし、確証もらいたいので、どうか御言葉をください、パッとかねないですか。さあですね、ね、恐ろしいですけども、ユダがね死んじゃったというのが出てくるとですね、うわ怖いな、神様違います、ここもう一個だ、あなたも言って同じようにしなさい、いやこれはあかんな、ね、神様3度目の正直、もう一回お願いします、せーのパッ、示されたことを遅らせてはならない、あというふうにね、とんでもない向け方になるんですよ。これ祈って決めるということにもでもなるでしょ。もしこれで全部が自分を肯定する御言葉が与えられたら、もうね、悠々といくんじゃないですか。僕先生もと与えられました、ね、これとこれとこれこれです、ね、どうでしょう、どんな問題みたいなね、違いますよね。祈って決めるというのは普段の本当に地道な、それこそ通読ですよ。本当に御言葉の中で、また交わりの中で、そして真摯に謙遜に、神様今日私にあなたは何を語ってくださるんですかという、そういう謙遜なこの中に響く御言葉というのがありますし、また暗唱の御言葉があります。それが複合的に響いてくるということが一つあるんじゃないでしょうか。それと一番大事なことは聖書全体からですよ。皆さん、イエス様はあのエメの途上に行った際に聖書全体から解き明かしてありますよね。ただ聖書の断片的とか言ってもないですね。聖書をですね取ってつけてるもないですよね。ですから旧約聖書の上に、土台の上に新約があるように、旧約新約少なくとも一回は通読しないと神様の御心が分かるはずがないですね。皆さんどうですか。だから祈って決めなんていうことはおこがましい、私はそう思います。実はこれ今の話全部私なんですよね。そういう経験をしましたね。だからそうですよ、普通に考えても神様の心とか神様は何考えてるのかということはぼーっとして瞑想しても分かりませんよね。御言葉から分かるようにしかさったので、通読というのは本当に尊いことですよ。逆に言えば素晴らしい恵みじゃないですか。素晴らしい特権なんでしょうか。私たちがいろんな、もちろん戦いもありますけど、それを性別に時間を捧げ、御言葉に親しんでいく、これをするかしないかですよ。皆さんどうでしょう。だから互いに教え、互いに戒めという昨年励まし合って、旧約聖書、新約聖書を全部一貫して聖書の御言葉、神の御声を聞いていくということを習慣づけていくんです。人は一つのことを習慣的にするには少なくとも30日間励んだらいいと言われます。とにかく皆さん30日間ですね、やっていったら価値があると思いますね。皆さんどうでしょうか。これが整えていくための祈りと御言葉です。必ず今まで経験しなかった神の臨在、神様体験をする、これは間違いありません。皆さんぜひ、ね、また1月ですから、ね、決心して神様の前に 自分を差し出して御言葉祈りの通読の中に、また御言葉に貪欲に身を置いていくことに、ね、本当に、達成できたいと思います。そしてそのことを通して整えていく。この整えというのはですね、歯の矯正と同じです、ね、矯正された方は分かると思いますが、初めはギューってこうねやりますが、痛いですよね。初め痛くてご飯も食べないっていう、そういう状況かもしれません。でもだんだん馴染んできますよね。まさにあれです、馴染んでくるんですよ。だから御言葉を読むときにぐさぐさと、ね、支えることは当然ある。逆になければおかしいですよ。聞いてないってことですよ。強制っていうのは痛いから聞いてるっていうのが分かるんでしょ。だから御言葉を本当に言えば、自分は神を離れ自分を神としたいという心があるので、それと当然ぶつかって当たり前です。だから心が痛くなる。で、人からですね、こう本当にマジな方で言われることがぐさっと突き刺さって、なんでこんなこと言われなあかんねんっていうこともあるかもしれません。でももう一度御言葉を言って、ああ確かに御言葉がそういうふうに言ってるし、ああこれは神様の御心だなってことが分かってくるときに、祈りへと変えられていくんじゃないでしょうか。それがまさに強制ですよ。時間がかかるんです。でも神の形に、神様のお心に合わされていく、ね、そして神様の中心ですね、神を中心とした考え方、言葉、行いへと私たちが唱えていくということです。そうして聖書は言いますね、奉仕の働きとありますね、奉仕のこれは技につかせという意味があります。そして世に使わされて、地の主を世の支配となっていくんだと。そしてキリストの体を掲げていってとあります。皆さん、この奉仕はですね、総学者とか会場係とか掃除当番でもないですね。それはね、立て上げていくための一つのね、働きにすぎません。直接的ではないですね。つまりここで聖書が言うときにはね、失われた羊を探し出し育てるということです。皆さん覚えてるでしょうか。イエス様が来た目的の一つは、私は失われた人を探して救うために来たと言われましたね。それをあの交渉外の3年半されました。でも昇天された後、その働きを誰に託したんでしょうか。御使いではないです。あなたですよ。私たちに託された。だからこの奉仕というですね、この、奉仕の働きというのは、具体的なこれあれというよりも、失われた羊を探し出し育てる、つまりイエス様を知らせるね。私たちがイエス様を知り、深く知り、知ったものとして湧き上がる思いから知らせる、これが奉仕の働きの一番ね、伝えていることです。で、その奉仕の働きというのはそれぞれの能力によって違いますよね。で、具体的な働きが、まあ、そこに私たちは携わっているわけです。でも一貫して私は自分を神としたいという思いがあるので、決して傲慢高慢になる必要はないし、なってはいけない。徹底的に使える、しもべとして行っていくんですね。誰かの目に立って他の人を支配するのではありません。いかがでしょうか。ですからですね、この神様が霊的リーダーを教会に神様が使わし、身の糸御言葉を持って生徒を整え、世に使わせる、この秩序がしっかりと整うように、さらに整うようにぜひ祈っていただきたいと思いますね。これは互いの祈りが必要です。私も日々祈っております。皆さんぜひ祈っていただいて、この御言葉を分かち合うとき、学ぶときに大胆にですね、語ることができるように、私のために祈ってくださいとパウロが言ったように、私もぜひ祈っていただきたいと思います。それは最終的には皆さんが祝福される、教会の祝福になっていくからですね。このことが一番大切だと聖書は言います。いろんな雑務に翻弄されたあの弟子たちが、ね、教会の仕組みを掲げて祈りと御言葉の奉仕に専念するといったのは、そこにつながっているわけです。皆さんいかがでしょうか。そしてどうなんでしょうか。13節今読んでいただくですね、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するんですよ。私の共通のゴールは何か。それはキリストの似姿になる、キリストのようになる、神の形で回復するということです。これが共通のゴールです。これはですね、 今日の中心聖句の15節も書いてますね。ここも読みましょう。今日の中心聖句です。では3、はい、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。ここでは頭なるキリストに達するとありますね。明確に聖書は言います。あなたはそのまんまで神様は受け入れていますね。そのままで。でもそのままの罪の性質をそのままで開き直っていいとは言われてない。それを一つ一つ示されるために悔い改めて、キリストの似姿に、内側にキリストの性質が豊かに溢れていくように歩んでいなさいというふうに言われている。このことをですね、私はしっかりと今日受け取っていきたいと思います。私はどうでしょうか。そのような祈りを捧げているでしょうか。キリストの御丈に達する、ね、ですから私はですね、もっともっとイエス様の広さ深さ高さ、十字架の復活の広さ深さ高さを知っていけるように、神様のことをもっと知っていけるように祈りを積み上げ、御言葉のですね、学びのところに、語るところに、謙遜な心を持って、教えられやすい心を持って出ていくものとなっていきたいと思うんですね。教理を信じることと、人であり神であるイエス様を信じることとは違うということも受け取りましょう。やだですね、聖書を学ぶことにすごく好きな人がいるんですね。でもそれは単に知識の伝達になってるんですね。それは単に人よりですね、知ってることを自慢したいという欲求がどっかにあるということは否めないんです。さあ、そういう傾向はないでしょうかね。知識の伝達ではない、知識を蓄えるんじゃないです。それも悪くはないんですよ。でもその向こうにある、その中にあるイエス・キリストの命が私の中に溢れてくるかというのが一番大事なんです。これはですね、子育てもそうですね。大人が、ね、次の世代に伝達するのが、知識を伝達するということに重きを置くんです。でも聖書で言うことは違いますよね。それは人格を伝達する、価値観を伝達するんですよ。つまりイエス・キリストを信じて生きる生き方という価値観を伝えていく、これが本当の教育だと聖書は言いますよね。まあ、それを信仰継承とか言いますけども、価値観の伝達です。皆さんどうですか。皆さんそれをですね、この子がそれを選びたいと思いやってから伝えるなんていうのは遅いですよ。皆さん、クリスチャンホームで時々そういうふうな誤解をしますよね。自分で選べてるんだったら違います。子供はその責任能力もないですし、その判別能力はまだ持ってませんから。だから聖書はね、本当に永遠の滅びが救う永遠の命を、ね、伝えるためには無知を控えるなというふうにはっきりと書いてますよね、箴言に。最近ですね、私は歌舞伎の世界のですね、ドキュメントを見たんですね。伝統芸能ですよね、あれ。あ、似てるなと思いますね。歌舞伎ってすごいじゃないですか。あれを継承していく、歌舞伎という言い方の、あれはもう本当に生まれた子供はですね、ある意味で本当にそのように育てるじゃないですか。選択のうちないですよね。でも後から、ああ、ほとんど私はここに生まれてよかったってみんな言うんですよね。だからそれは他の人では到底身につけない特別なことを身につけることができますよね。だって国宝とかそういう人ってああいうとこが出てるじゃないですか。ともすればそれ以上のものですね。私のいただいた福音、イエス・キリストを信じて生きる方というのはそれ以上ではないでしょうかね。皆さん、雨ですか。やっぱりそれより劣りますか。違いますよね。であれば確信と、ね、本当にある意味で主にあるぶれないものを持って伝えていくんじゃないでしょうか。つまりですね、本当に物事の責任に、なぜ私はこんなに生まれたんだということを言う時があるかもしれません。でもそれに勝る、何言ってんのあんたって、あんたも永遠の命を与えるすごい恵みに生まれる前から触れてられてるし、何よりも多くの人の祈りによって、ね、あんたが今いるのにそんなわからんのみたいなね、そういうことも愛を持ってそういうことを言えるようなものとなっていけることこそが価値観を伝達、本物の教育ではないかということを私はしっかり刻んでいきたい。私はですね、本当に何か他の人と違うことをやっていればなんかいけないんじゃないかとか、なんかこう引け目を感じるという変な癖があるかもしれません。違います。特に日本ではマイノリティかもしれません。でも世界ではマジョリティですよ。3分の1の人がイエス様を信じておられますよね。そしてこの価値観は決してぶれない。何よりも死に打ち勝ったイエス・キリストの十字架と復活というものを私はいただいています。 そして例えね、多くの人が間違ったことを言って、あ、そうかなと思ってしまう心があったとしても、そうじゃない、神様の御言葉はこう言ってる、決してブレない。今ブレない人が本当に少ないですよね。ブレずに死に打ち勝った勝利、そして人生における3つの根本的な問い、人はどこから来て、なぜ生きて、死んだらどこに行くのかという問いに明確にこの御言葉は答えることができるものだということを覚えて、私はこの恵みを分かち合っていきたいと思うんですね。14節にこうあります。私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略もいっぱい見せてますよね。また教えの風に吹き回されたり、当時はですね、あの霊が良くて肉体が悪だっていう二元論の考え方があったんですよ、ね、霊知と呼ばれるね、とんでもない、だから肉体を持ったキリストは神なんかあるはずないというふうな、そういう教えをしていて、そっちにみんな流されていくような人がいたんです。そうではないんだと、人とならなければ私の代わりになることはできなかったから、神には神の明確で私の思いをはるかに動いた目的があるんだ、それは恵みだ、憐れみだと言ったんです。だから教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなくてあるじゃないですか。これはブレないということですよ。皆さんどうでしょうか、ね、いろんなことがこれからも起こってくるでしょう、ね、アメリカもね、大統領が変わりましたよね。いろんなことがね、みんなどうなのかと思う人がいるかもしれませんね。でも周りがどんな状況になろうと、私たちはブレずに立つことができるところがあるということ、皆さんアメでしょうか。これがキリストイエス、神の御言葉です。昨日も今日も決して乏しいに変わらない。だからその恵みを抱いているものとして、愛を持って真理を語れ。皆さん愛を持ってということでしょうか、ね、真理を私は語りやすいですね。正論をとにかく言えばいい。やたらね、重箱の隅が見えてしまう、つつきたくなるという人いませんか。あの立法学者パリサイ人はそうだったんですよね。自分ができていないにもかかわらず相手にばかり目が向く。イエス様はそれに対してものすごく叱られましたよね。怒られました。私たちがもし真理にばかり響く傾向があるならば、これも危険ですよね。愛を持ってとあります。もちろん聖書を読んでいけばいくほど神の御心が分かってくるでしょう。でもそれをまず自分に向けるときに、自分には、まあ、厳しい、それはある意味でいいかもしれませんね。でも人にやたら厳しくなって自分に甘いというふうにもなりかねない。でもその時に愛です。つまりですね、タイミングね、言う時、そしてそのことを言うことは本当に神様が言っていることなのかという、ね、御言葉の吟味、それは相手を立て上げることになるのかというこの3つですよね。少なくともこれを言うことで相手をとことんやっつけて自分がこう誇らしげになるためだけに言おうとしているのか、それとも、ね、聖書の基本である相手に欠けが分かったり、相手こんな風にした方がいいなということがやたら身につきますよね。その時自分は何をもってその欠けを補えるだろうか、自分は何をもって自分に与えたそのタラント才能を用いてあの人を支えることはどうやったらできるのかという、そういう考え方ですね。でそれをじゃあいつ言えばいいのか、当然祈りますよね。そういうことを祈って祈って祈りを進めていく中で、神様が今日だということ、今だということを示されます。でその時に伝えられた言葉は、その時は相手にぐさっとね、その人にとったらね、あの思いもかけなかった言葉かもしれないし、ネガティブ否定的な言葉かもしれません。でも必ずそういうプロセスを経て届いた言葉は、その人を真に生かす言葉になります。これは真実です。つまり神様が言う生かすというのは、その人が人から認める人になるんじゃなくて、神様に近づき、神様の似姿になっていくということです。これも私はしっかりと間違えないでいたいと思います。これが愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。最後見ましょう。16節、皆さんで3、はい。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。はい、そうです。これはですね、キリストの体、教会はこうやって立て上がっていくんだ、そういうことをですね、共に意識し、心に刻んで、御言葉を中心に、イエス・キリストを中心に、互いに教えていく中において、その互いにという一つが結び目になっていくんです。ギュッと、これ、網のことも指しますね。網目、 網目をですね刺し、本当にですねしっかりなったらそれを海に放ったら本当に地引き網ですから本当に獲物である魚がたくさん、ね、砂取れられるようにしっかりと組み合わさったら穴がギュッて大きくなったり狭すぎたりになるんじゃなくってしっかりと強力な網の目を形成して魚を取る、まさに人間を取る漁師となっていく、そういうキリストの共同体になるんだということを言っています。それぞれが神様に任せられている部分を行っていくことによってキリストの体という教会は健全に立て上がっていく。愛のうちと言ってますから、全てがこれ愛というのはこれアガペの愛ですね。先ほどの愛のもっての愛もアガペ、これ神の愛という意味が使われています。つまりキリストの十字架の愛で相手を思いやる、その愛の雰囲気に包まれて互いに励まし祈り 気にかけていく雰囲気の中で自分の果たすべきところを果たしていく、そういう共同体が立て上がっていくんだと。皆さんいかがでしょうか。神の家族だから、今年はこのことを共に共通の祈りとして積み上げていきたいと願います。この健全なるキリストの体は互いに支えることから生み出されます。その備えられた結び目が成長を支えてくれるわけです。ですから今まで私たちも誰かの祈りによって今まで来たんじゃないでしょうか。誰かの人から教えられて祈られて具体的に助けてもらいながら今あるんじゃないでしょうか。ですからそのことを覚えながら今年は誰かとさらに関わりを持っていきたい。そのために自分が先に心を開いてみてはいかがでしょうか。あなたが豊かな結び目にさらになっていく、そのことを聖書は約束しています。エペソの 4-1 では召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいとも言われています。まさに謙遜と柔和と一致と調和ということを覚えて、私は今年1年成長へと前にかさっている神様をまっすぐに見て、そこからぶれることなく、また全ての今起こっている事柄試練は私をキリストの姿に変えていくための砥石であるというふうに思って、具体的にこの身を主の前に差し出していきたい。時間を、能力を、経済力を、自分自身を差し出していって、このキリストの体を食べていく働きに関わっていきたい、そのように願います。あなたはどのように応答されるでしょうか。祈りましょう。天の地の神様、今日もあなたが私たちを愛してくださっていること、そしてあなたを私を用いようとしてくださっていること、特に愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためだと、本当に私たちを生徒として認め、生徒として清められて備えていきなさいと招いてくださっていることを知りました。どうぞここに来られた全ての人がまずイエス様と出会い、生徒となっていかれ、そして生徒となった私たちが健全にあなたによって清めいただいて、清められ神様の御体の教会を頼りで雲とならせてくださいますようにお願いいたします。感謝をし心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では応答の賛美を。